通告に従いまして質問をいたします。ここ数年、高齢者を中心に就活への関心が高まっています。就活とは、自らの人生の終わりに向けた活動の略語で、自分が亡くなった際の葬儀、お墓、遺言の準備や財産相続、身の回りの生前整理などを行うことを意味します。中でも、先祖代々受け継いできたお墓を処分する墓じまいが地方を中心に増加しており、お墓に対する価値観は急速に変化しています。そこで大項目1点目、留萌市における墓地の在り方についてお聞きします。留萌市では、多くの自治体と同様に人口減少とともに少子高齢化が進み、若い世代は留萌を離れていく状況が顕著となっています。また墓地所有者の高齢化も進み、残された遺族が遺骨の管理に困り、合同墓や永代供養などに移す例が年を追うごとに増えています。社会環境の変化や高齢者の経済格差が埋葬にまで影響していると言われていますが、今後留萌市も墓地の問題に積極的に関わっていくことが求められていると感じています。そこで中項目1点目、留萌市内の墓地の現状と課題についてお聞きします。墓地の種類は公営墓地、民営墓地、寺院墓地と大きく3つに分かれていますが、留萌市では市が管理運営を行う市営墓地が沖見町の日本海を見下ろす高台に開設されています。市営墓地は自治体が運営をしている安心感と使用料が安価のため、従来は希望者が多かったのですが、現在では空いている箇所も多く見受けられます。そこで墓じまいなどが増えている現状におきまして、留萌市営墓地の使用状況についてお聞きします。次に、市営墓地以外では、昭和23年に制定された墓地埋葬法施行以前に設置され、許可を受けたとみなされている浜中運動公園前の浜中レウ家の共同墓地など、現在留萌市内においてどのような墓地があるのか、またそれらの墓地はどのように管理がされているのか、市内の墓地の現状をお聞かせください。また今後人口減少が続き、ますます高齢化が進むことを考慮し、地域の実情に合わせた方策が求められていると感じますが、現在市として留萌市内の墓地に対する課題をどのように捉えているのかお聞かせください。次に、中項目2点目、市営合同墓についてお聞きします。一般的に合同墓を選ぶ理由としては、お墓を引き継ぐ後継者がいない場合や、子どもに迷惑をかけたくないという親の立場での考え、またお墓を設置管理するための費用面などが挙げられます。留萌市では少子高齢化や核家族化などにより、やむを得ずお墓を引き継ぐことができない方のために、令和元年に市営墓地内に合同墓を設置し管理していますが、高齢者など市民の方からは、合同墓が設置されたことで周りの人に迷惑をかけずに済むので安心したという声が多く聞かれています。現在合同墓設置以降、市民からどのような意見が寄せられているのかお聞きします。また留萌市の合同墓は予約ができないため、自分が亡くなった時に入れるのか不安に感じる方もおられます。深川市の場合は、申請する時点の年齢が65歳以上の方で、配偶者や一親等の血族および姻族がいない方は生前予約ができるようになっています。また旭川市では、利用を希望する方への安心のため、共同墓の生前予約を受け付けています。留萌市におきましても、 高齢者施設に入居している方や独居老人などの高齢者の方は、生前から予約を受け付けることにより安心して暮らすことができると思いますが、市民の安心のためには合同房の生前予約が必要だと考えます。合同房の生前予約に対する市長の見解をお聞かせください。次に大項目2点目、新型コロナワクチンの接種についてお聞きします。世界的なワクチン接種状況としては、 90% 以上の国民が2回の接種を終えているアラブ首長国連邦から 1% 台の国民しか接種をしていないエチオピアまで、さまざまな国のワクチン接種事情が見て取れますが、ここに来て新たな変異ウイルスオミクロン株の世界的な感染拡大が懸念されており、対策の鍵として3回目のワクチン接種が急がれる状況となっています。そこで中項目1点目、新型コロナワクチン接種の実績と課題についてお聞きします。全国では2回のワクチン接種率が11月30日時点で約 77% となっていますが、留萌市においては12歳以上の市民の約 92% が2回のワクチン接種を終えています。3月に医療従事者から始まった新型コロナワクチン接種ですが、2回のワクチン接種を 90% 以上の市民がスピーディーに終えることができ、道内の他市と比べて接種率も高くなっています。市としましては、集団接種場所や接種状況などを考え、さまざまな場面をクリアしてきたと思いますが、これまでの新型コロナワクチン接種に関する実績をどのように捉えているのかお聞きします。また2回の新型コロナワクチン接種を行ってきた中で、今後に向けた課題がありましたらお聞かせください。次に中項目2点目、ブースター接種に向けた準備状況についてお聞きします。現在日本以上にワクチン接種率が高い韓国やスペイン、シンガポールなどで急に感染者が増加するなど、いまだに新型コロナウイルスの収束のめどは立っていません。その原因の一つとして、ワクチン接種で得られた免疫力が時間の経過により低下していることが挙げられています。そのため免疫力を強化する3回目のブースター接種の時期を早める必要性が求められています。この度の市長の行政報告では、新型コロナウイルス感染症対応状況について、3回目のワクチン接種は医療従事者を対象に12月16日から接種が開始され、その後高齢者施設の入居者や高齢者64歳以下の市民の方へ順次接種券を発送していく予定であることが報告されました。高い感染力を持つ新たな変異株オミクロン株の感染再拡大が懸念される中、留萌市としては現状をどのように捉えているのかお聞きします。またブースター接種に向けた留萌市の準備状況についてお聞かせください。以上で1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
後呂議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、留萌市における墓地の在り方についての中で、中項目1点目、留萌市内の墓地の現状と課題として、年々墓じまいをされる方が増えている中での留萌市営墓地の使用状況についてのご質問でございますが、本年11月末時点における留萌市営墓地の一 般墓地の使用状況につきましては、総区画数1934区画のうち、使用区画が1823区画、空き区画が111区画となっております。また、ここ数年の墓地貸付状況におきましても、新規の貸付数より返還数が大幅に上回っており、年々空き区画数が増加している状況にあります。なお、墓地を返還される方の理由といたしましては、墓地の使用者がすでに亡くなっており、また親族も留萌に居住されていないことから、現在、居住されている地域にあるお寺などに納骨する方が多い状況となっております。新規の貸付数より返還数が多い傾向は、今後も続いていくものと思われることから、新規の貸付については、駐車場に近い区画などを優先的に貸付していきたいと考えております。次に、留萌市が管理する留萌市営墓地以外の市内の墓地の管理や現状についてでありますが、留萌市が設置及び管理している留萌市営墓地のほかに、留萌市内には浜中、礼受け、三泊、幌糠など、それぞれの地域の方々で管理をされている共同墓地が8か所あり、お盆前などには各地域の方々が墓地共用部分の草刈りなど管理を行っている状況でございます。なお、市といたしましては、以前は共同墓地の使用者などの情報は一切把握しておりませんでしたが、現在は墓石の確認による一図の作成、埋葬などの相談があった際に、所有者や埋葬者などの情報を確認しての台帳整備、墓地を返還する際に留萌市外への改装がスムーズに行えるよう、収蔵証明書の作成などを実施しているところでございます。次に、留萌市内の墓地に対する課題をどのように捉えているのかについてでありますが、共同墓地があるそれぞれの地域におきましては、住民数の減少や高齢化、墓地の状況を把握されていた方がお亡くなりになったことにより、墓地の管理や運営内容などの引き継ぎがなされないなど、年々墓地の管理が厳しくなってきている状況にあると思われます。また、今まで管理作業などを行っていた方も高齢となり、対応が困難になってきているとの相談もありましたので、今後につきましては、市としても何らかの協力を行っていきたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、市営合同墓についてとして、合同墓設置以降に、市民から寄せられた意見についてのご質問でございますが、留萌市営墓地内にあります合同墓につきましては、さまざまな事情により、お墓の承継やお骨を管理することが困難な方が増えてきていることから、これらの方々が選択できる納骨手段の一つとして、平成30年11月に整備し、平成31年4月1日より供用を開始しているところでございます。使用開始以降は、合同墓の使用に関する問い合わせが年数件ある程度で、特に合同墓に関する意見などを寄せられたことはありませんが、合同墓の使用の申請をされた方の中には、これでやっと安心された反面、合同墓に埋葬することにより、とても後ろめたい気持ちになっているとお話しされる方もおり、さまざまな事情がある中において、必ずしも本意で申請される方ばかりではないような 印象を受けているところであります。次に合同墓の生前予約についてでありますが、現時点におきまして合同墓を整備している道内の市は26市ありますが、そのうち生前申し込みを実施している市は10市と伺っております。合同墓の運用開始当初には生前申し込みに関する問い合わせが数件ありましたが、最近は問い合わせがない状況にあります。また問い合わせがあった理由のほとんどが、将来自分自身が実際にそのような状況になったときに合同墓の埋蔵が満杯で使用することができないのではないかという不安からのものであり、収容数は十分に確保していること、さらに背後には増設できるスペースも確保していることを伝えますと、皆さん安心されたというような状況であったことから、生前の申し込みを受け付けることにつきましては現時点では考えておりませんが、今後要望する声が上がってきた場合には改めて検討することも考えていきたいと思っているところでございます。次に大項目2点目、新型コロナワクチンの接種についての中で、中項目1点目、新型コロナワクチン接種の実績と課題として、これまでの新型コロナワクチン接種に関する実績をどのように捉えているのかについてのご質問でございますが、当市における新型コロナワクチン接種につきましては、留萌医師会をはじめ留萌市立病院、北海道薬剤師会留萌支部、 NPO 法人留萌コホートピアなどの多大なるご理解とご協力のもと、安全かつ迅速にワクチン接種を進めることができたことにより、9月26日をもって集団接種会場での接種を終了しております。現在は市内の民間医療機関におきまして、新たに12歳に到達する方や体調不良で接種が受けられなかった方などを対象に2回の接種を実施しているところであります。これまでの取り組みによりワクチン接種の実績は11月30日現在で12歳以上の接種対象者18,391名に対し、17,027名が2回目の接種を終え、接種率は 92.6% となっており、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と重症化予防という観点から進められてきたワクチン接種の当初の目的を達成したものと考えているところでございます。私といたしましては、追加接種となるブースター接種においても、希望する市民に迅速かつ安全にワクチン接種を行えるようブースター接種に向けた準備を着実に進めてまいります。次に、新型コロナワクチン接種を行ってきた中で今後に向けた課題があるのかについてのご質問でございますが、追加接種となるブースター接種は冬場ということもあり、体調不良などによる当日キャンセル者の増加が見込まれることから、ワクチン廃棄を防ぐための対策を講じる必要があると考えております。また2回接種後に転入してきた方への対応として、ワクチン接種の情報は転出先の自治体には引き継がれないため、接種券の発行申請手続きが必要となることから、転入者への周知を徹底してまいります。さらに国は来年2月から3月に供給するワクチンについて、ファイザー社製ワクチン約2000万回分、武田モデルナ社製ワクチン約1007万回分、失礼しました、 1700万回分を用いるとしており、今後複数社のワクチン供給がされた場合、ワクチンの取り扱いの違いによるミスが生じないよう対策を講じる必要があります。市といたしましては、国からのワクチン供給に関する具体的な配分計画が示されていない中、長期的な接種計画を立てづらい状況にはありますが、新型コロナワクチンの接種に関し、正しい情報を分かりやすく、できる限りタイムリーに伝え、希望する市民に迅速かつ安全にワクチン接種を行えるよう準備を進めてまいります。次に、中項目2点目、ブースター接種に向けた準備状況として、オミクロン株の感染再拡大が懸念される中、現在、どのように捉えているかのご質問でございますが、新型コロナウイルスの変異種の一つであるオミクロン株は、令和3年11月28日に国立感染症研究所において懸念される変異株として位置づけられたところであり、特徴といたしましては、デルタ株よりも感染力が強い可能性、感染時における重症化リスクが低い可能性や、海外においては多数のブレイクスルー感染が報告されているところでございます。日本国内における感染といたしましては、12月10日現在、8名の状況となっており、12月6日には日本人で初めての感染者が確認されたところでございますが、北海道において感染者は確認されていない状況でございます。これから年末年始にかけて、人流の増加とともに第6波による感染再拡大が懸念される中、より感染力が強いとされるオミクロン株により、留萌市内で再び感染者が発生する可能性は十分にあると考えておりますが、私といたしましては、引き続き市民の皆様に、3つの密の回避や、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いや手指消毒をはじめとした基本的な感染防止行動の実践に、ご理解とご協力を求めてまいりたいと考えているところでございます。次に、ブースター接種に向けた留萌市の準備状況についてでありますが、11月17日に国が開催しました新型コロナワクチンの接種体制確保に係る自治体説明会において、3回目のワクチン接種となるブースター接種に関する説明を受けており、2回目のワクチン接種から原則8ヶ月以上を経過した18歳以上の方を対象に、ブースター接種を1回行うことが示されたところでございます。当市におきましては、12月16日から医療従事者への接種を開始し、令和4年2月に高齢者施設入所者、3月に65歳以上の方、4月上旬に基礎疾患を有する方及び60歳から64歳の方、4月下旬に59歳以上の方を目安に接種を進めていく予定であり、現在対象者への接種案内の発送に向けて準備を進めております。なお、当市のブースター接種の考え方でありますが、ワクチン接種を集中的に進められるよう、2回目接種から8ヶ月を経過した翌月から接種が受けられる体制を整えているところであり、これに合わせて国からのワクチンの供給量を考慮しながら、接種スケジュールを調整してまいりたいと考えているところでございます。また、ブースター接種に向けた接種会場の確保につきましても、留萌医師会と協議しながら準備を進めているところでございます。ブースター接種に向けた市民の皆様への周知といたしましては、 12月6日にホームページでの情報提供、町内回覧文書の配布、報道機関への報道依頼、FM モエル情報プラザでの放送依頼を行っておりますとともに、12月7日からコールセンターを開設し、ブースター接種に関する市民の相談などに対応しております。ただ、国においては接種の前倒しも議論されておりますので、市といたしましては、国の方針に基づきながら、ブースター接種を迅速かつ安全に実施することができるよう、引き続き接種体制の確保に向けて準備を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただけますようお願いいたします。以上です。
後ろ議員。
ありがとうございます。では墓地の現状と課題について何点かお聞きしたいと思います。まず空き区画数が年々増えていて、お墓の貸付数より返還数が何倍も多くなっている状況ですが、今後もますますお墓の返還が多くなると思われるとの市長のご答弁でした。現在全国的に少子化や核家族化、都市への人口集中や遅延血縁の希薄化などの理由で、お墓の種類は一般墓から永代供養墓へと変化しており、永代供養のためにお墓を返還する方が多くなっております。2021年、お墓の全国実態調査においても、一般墓に代わり最も人気が高いのが樹木葬です。樹木葬とは自然志向の新しいお墓の形で、墓石の代わりに樹木やお花を墓標としており、明るく美しい墓地となっています。特徴としましては、後継ぎを必要としない永代供養で、遺骨のための小さなスペースで済むため費用負担が少なく、宗教に関係がなく、死後は自然に帰ることのできる新しいスタイルのお墓です。公営墓地としては樹木葬を行っているところはまだまだ少ない状況ですが、海の見える高台に永代供養の樹木葬のスペースができたなら、留萌のイメージ向上にもつながると思います。樹木葬に対する市長の見解をお伺いいたします。
市長。
樹木葬、さまざまな、お墓の、種類というのは、あるというふうには思います。ただ留萌市の市営墓地につきましては、やはり区画単位で、用意しているという状況を考えますと、樹木葬の、最初の苗木を植えることは最初の区画の中で、済むというふうには思いますが、自然と大きくなっていく段階で、枝の広がり、また根の張り方、そのことによって、他の区画に、影響を及ぼす、そういうことも考えられますから、例えば本当に、この樹木自体の、種類によって大きさ、最終的な大きさだとか、そういうこともやはり検討しないと、他の、方にご迷惑をおかけ、またそれが例えば2区画で済むのか、3区画で済むのか、4区画で済むのかという問題など、さまざまやはり整理をしていかなきゃならないというふうに思います。今後さまざまな用地の空き状況も見ながら、本当に対応できることであればというふうには思いますが、現状の区画の考え方でいくと非常に厳しいものがあるというふうに思っているところです。以上です。
後ろ議員。
では次に共同墓地についてお聞きしたいと思います。留萌市内には共同墓地が浜中霊家のほかにも大和田や幌糠など8カ所あることが分かりましたが、それらの共同墓地に対して今後はそれぞれの地域の方と意見交換等を実施していき、市としても何らかの協力を実施していくとの前向きなご答弁をいただきました。 しかしこれらの地域の住民は特に高齢化が進んでいますので、早期に行政の支援が必要だと思います。例えば市長は現在具体的にどのような協力の仕方をお考えなのかお聞かせください。
市長。
現在というか、昨年からも実施を、いろいろ相談をさせていただいておりますが、一番困っているのはやはり墓地の管理ということなので、例えば草刈りですとか、周辺のゴミの整理ですとか、そういうことをですね、地域とともに協力しながらやっていくということで今検討していると、今も進めているところでございます。以上です。
後ろ議員。
平成12年厚生省から墓地経営管理の指針が通知され、墓地経営主体は市町村等の地方公共団体が原則とあり、地方公共団体が行うのが望ましい理由としては公共性、公益性、安定的な運営など住民が安心して利用できることが示されております。このことからも、市内共同墓地のあり方を検討しなければならない、そういう時期に来ているのではないかと思いますが、この時期について市長のお考えをもう一度お聞かせください。
市長。
先ほどもご答弁させていただきましたが、やはりその、法律に基づくということですが、みなし墓地という状況の中、やはり地域が積極的に行ってきた墓地等につきまして、やはり十分地域との相談というのは必要かなというふうに思っています。しかしながら、やはり行政が一括して管理するというところまでには至ってない状況でもありますし、今後の墓じまい含めてですね、さまざま地域との相談をしながら、それぞれの地域に合った状況というのをですね、考えていきたいというふうに思ってます。
後ろ議員。
はい、それでは次に合同墓についてお聞きしたいと思います。先ほど合同墓に入れた方の感想として市長の方からお話をお聞きしましたが、合同墓ができたことで本当に安心している市民もいらっしゃいますが、留萌市の合同墓はあまりに殺風景で、個人に捧げる花を供えるための献花台も設置されておりません。宗教性を出さないということですので、私は焼香台が設置されていないのは宗教性があるので仕方がないと思いますが、個人をお参りするときにお花やお供えをして、個人を忍びたいと思う身内や知人の方に寄り添うことが大切ではないかと思います。市は献花台などを設置するお考えはないのか、市長にお聞きしたいと思います。
市長。
献花台などの設置ということですが、これも、合同墓の設置に向けてさまざま議会の皆さんとも議論をさせていただいたというふうに記憶しておりますが、やはり先ほども議員の方からもあったとおり、宗教性という問題、あと複数の方々がということと、やはり、お花につきましても持ってきた方が持ち帰ってくれるなら順次それが繰り返してけると思いますが、万が一置きっぱなしだとかなった時の問題、さまざまやはり考えられますから、あえて、お花をの献花台というのを設置しなくても、そういう目的のために手を合わせていただくような状況の中で、やはり合同墓の管理というものを、していくべきなのかなというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
献花台は死者を偲んで花を供えるために使用する台でありまして、無宗教の葬式で死者に花を供える台なので、これは宗教、献花台に関しては宗教性はないとは私は思います。この先ほど市長がご答弁されたように、その合同墓に入れたことによって、もしかして悪いって思ってる方もいらっしゃるってお話でしたので、そういう方のためにもぜひお花の供える台があればいいなと思うのですが、 このことに関してもう一度だけご答弁願えますか。
市長、
先ほども答弁出させていただきましたが、要するに献花台に備えた花を次の方のために引き取っていただくっていう、こういう、ルールが、徹底されていくべきだろうなというふうに思います。それぞれの遺族の方が、花束を持って、そこに備えて、手を合わせて、そして持ち帰るというようなことも、私は可能だというふうに思っておりますので、現在のところ献花台を作るというような状況は考えていないということで、ご理解をいただければというふうに思います。
後ろ議員。
失礼いたしました。それでは大項目2点の新型コロナワクチンの接種について何点かお聞きしてまいります。まず留萌市の2回のワクチン接種事業は大変スピーディーに進み、接種率も高く、これは本当に医療従事者はじめ多くの方の努力の成果だと感じております。3回目のブースター接種に向けた会場や予約方法など、前回と同じように行うお考えなのか、前回と違うところがあるのか、それをお聞かせください。
市民健康部長。
はい、私の方からお答えさせていただきます。まずブースター接種の会場につきましては、2回目までのワクチン接種と同様に、留萌医師会の全面的な協力のもと、保健福祉センターハートフルに接種会場を開設し、集団接種を中心としてワクチン接種を進めていきたいと考えております。また市内の5つの医療機関にもですね、個別接種会場を開設してまいりたいと考えているところでございます。また予約等につきましても、今までと同じ、前回と同じような形で予約という形でですね、接種券を、郵送しまして、それを受けた方が予約をいただくというような形で考えているところでございます。
後ろ議員。
はい、分かりました。今後の3回目の接種に向け、以前コールセンターに電話がつながりにくかったという点については、今後どのように改善されているのかお聞きしたいと思います。
市民健康部長。
お答えいたします。前回のですね、まずコールセンターを委託しました事業者とは今回また入札を行いまして違う事業者になってございます。で、前回のいろいろなそういうことも踏まえながら、課題とも踏まえてですね、新しい事業者の方ともですね、今協議を進めて準備しておりますので、前回のようなことの起きないような内容になるというふうにして私どもは考えているところでございます。
後ろ議員。
次に今回のブースター接種は厳しい冬の時期の接種になるため、例えば今日のような暴風雪になった場合など、特に高齢者などが会場まで来る方法、また体調管理など接種を行う冬場の対策をどのように考えているのかお聞かせください。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。まずブースター接種における65歳以上の高齢者というのは、大体開始時期が3月ぐらいというふうに想定してございます。で、冬期間におきましては、まず高齢者が可能な限り身近な場所で接種ができるようにですね、医師会の協力を得ながら、先ほども申し上げました通り、市内に5カ所程度の接種会場も、民間医療機関の方でご協力いただいて接種会場を設けたいと思っております。また介護保険の移送サービスを使用してできるようにですね、速やかにサービスを利用して接種会場に来場できるように、コロナ対策で市内の介護事業者で構成しております協議会やケアマネージャー、移送サービス事業者と連携を図っていきたいというふうに考えてございます。また接種会場、集団接種会場につきましては、雪解け水で床が濡れてですね、転倒するというようなことも想定されておりますので、その辺の対策としてこまめな拭き取りですとか、靴のについた雪の除去、また冬期間ということですので、厚着で来られる方も多くなるのかなというふうに考えておりますので、腕の出しやすい服装のお願いと、これ事前に周知していかなきゃならないなというふうに考えているところでございます。以上です。
後ろ議員。
詳細な準備状況ありがとうございます。 それでは次に65歳以上がだいたい3月からということだったんですが、接種希望者全員の接種を終えるのはいつ頃になると想定しているのかお聞きしたいと思います。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。国はこの度のブースター接種の実施に向けて特例臨時接種の期間を現行の令和4年2月28日から令和4年9月30日まで延長しており、感染拡大防止と重症化予防の観点から、2回目のワクチン接種を受けたすべての方がブースター接種を対象となるということを想定して準備を進めるよう、我々指示を受けているところでございます。でこれを受けて市といたしましてはブースター接種を希望する方のワクチン接種が令和4年の7月末を、めどに、終えられることを想定して今現在準備を進めているところでございます。
後ろ議員。
はい、7月末ということが分かりましたが、政府はブースター接種を進めると同時にオミクロン株の感染に関して専用病床化を進めるため医療体制の強化を打ち出しておりますが、第6波への備えとして留萌市の医療体制をお聞きしたいと思います。
病院事務部長。
はい、お答えいたしますが、留萌市内の医療機関でおそらく今後もですね、コロナの感染者を受け入れる病院というのは増えていくというのはなかなか難しい状況だと思いますので、現状で考えますと当院が重点医療機関ということで指定もされております。で現在も、コロナの新たな患者さんがですね、出た場合のために病棟を一つ確保しておりますので、その状況の中で対応することにしておりますし、新しいこの変異株の状況もですね、まだ北海道には入ってきておりませんし、これからどんどん解明もされてくると思いますし、同じコロナであることは変わっておりませんので、現在の状況の中で、当院については院内での感染も全くこれまでも起こしておりませんので、これまでの状況を続けながら患者様の受け入れについてはですね、今後も確保してですね、病棟を確保して対応していきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。
後ろ議員。
本当に今までもの私立病院に、留萌市立病院に関しては院内感染が一件もないということで大変素晴らしいことだと思っております。今後、病床を増やすお考えとかも、その時の状況によってはあると思いますので、どうか病院の強化の対応よろしくお願いいたします。次にワクチン接種は任意のため個人の自由ですが、昨年12月に改正された予防接種法では妊婦以外の全国民に接種を受ける努力義務が課せられました。市町村長は対象者に対して接種勧奨をすることとされていますが、留萌市としましては市民に対してどのような対応をお考えなのかお聞きしたいと思います。
市長。
やはりですね、先ほども接種率というのが 92.6% というお話をさせていただきました。その中で約 7% がまだ接種をされてないという方がいます。そこにはそれぞれの事情があるという判断ですが、私どもとしては今まで通り積極的に接種することでやはり感染を防ぐことができるという周知は徹底して行っていきたいと考えているところです。以上です。
後ろ議員。
では5歳から11歳までの子どもの接種に関しましては国の動向を見ながら進めるようですが、その場合どのような接種方法となるのかお聞きしたいと思います。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。そこにつきましても今医師会の方とですね、内容の協議してございます。ただやっぱり小児科というの部類に入りますので、ここにつきましても市立病院にも小児科医がおりますし、その辺とあと医師会の方でですね、先生方がどのような受け入れ体制を構築できるのかというのも含めて今協議を進めているところでございます。
後ろ議員。
2回目接種後に留萌市に転入された方は以前の自治体から引き継がれない仕組みだということですが、 どのような方法でブースター接種の周知を図るお考えなのかお聞きしたいと思います。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。ここに関しましては今議員言われたとおりですね、引き継がれない上記システムになってございます。ですから逆に留萌市から出てった方も含めてなんですけれども、やはり新たな居住地、また留萌市に新たに入ってきた方につきましては、市の方にその2回接種を終わっているという申告についてしていただけるよう、これは周知を図っていかなきゃならないなというふうに準備は進めているところでございます。以上でございます。
11番、後ろ議員の質問を終わります。